私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。今宮津さんの目に見えるところには救い主イエスはおられないかもしれません。もしいつも私はあなたの目でキリストをはっきりと見ることができるのであれば、もっとこの方を心から信じられるかもしれませんけれども、神の御心は見て信じるのではなく、見ずにイエスをあなたの救い主として信じることにあります。そして私たちが見ずに御言葉を通してイエスを信じる恵みに預かるため、聖霊なる神が天から下ってきてくださいました。この聖霊は私やあなたのためにも天から来られ、イエスを信じる私たち一人一人のうちに今日も住んで働いてくださる。この聖霊を通して私たちは御言葉のうちに確かに生きていておられる、キリストを仰ぎ見ることができ、聖霊によって御言葉のうちに現れるキリストにより頼む、この方を見ずに信じる力と助けを受けることが許されている。この素晴らしき神の憐れみ、また今日もあなたのうちに住む聖霊を通して私たちの命に働きかけてくださる神の子イエスに私たち一人一人の心を開いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き御霊を私たちに与えてくださいました。この聖霊がなければイエスを我が救い主として信じることはできません。また聖霊が働かなければ私たちはいつまでたってもイエス様が聖書の中で語られている言葉を悟ることはできませんけれども、神様、あなたは天に昇られたイエスと共に私たち一人一人にも、キリストを信じ洗礼を受けた一人一人に聖霊をその命のうちに住まわせてくださり、その聖霊を通して今日も御言葉のうちに現れてくださるキリストを信じる恵みに預からせていただけることをありがとうございます。この世の感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入っていきましょう。先ほど読んでいただきました使徒言行録2章のところですが、一節にはこう書かれていました。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、問いのところですけれども、この時弟子たちは一つに集まり心合わせ一体何をしていたのでしょうか。それを知る手がかりが 使徒言行録の1章4節の言葉、キリストがこう語られている。前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。この約束されたものを待ち続けていた弟子たち。次のところを見ていきましょう。そしてキリストが復活された50日目、五旬祭の日、父なる神様が約束してくださったものが天から下ってきました。それが聖霊なる神、その様子を3節ではこう語っています。炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった、次の問いのところを見ていきましょう。なぜ父なる神はイエスが天に昇られた後に聖霊をすべての人のために使わせてくださったんでしょうか。なぜよみがえられる前とか、よみがえられたすぐではなく、イエス様が天に昇られた後なのか、これを少し皆さんの心に問いかけていただきたい。続きまして、今日の御言葉、スクリーンの方をご覧いただきまして、使徒言行録の2章の18節のところを皆様と共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。その時には私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。その時、これは今日の御言葉の中で語られている五旬祭、ペンテゴッセのこの日、私の霊、神の霊、力、そして見えざる働きを私たちに与えてくださる。すると彼らは予言する。聖霊を受けた者は、予言というのは神様からの言葉を受けて、その受けたものを語っていく、新しい言葉を語るものとされる。この時が満ちた五旬祭の後ですけれども、聖霊は信じる者すべて、イエスを救い主として信じ、イエスが定めた洗礼の恵みを預かった一人一人に聖霊は注がれている。あなたのうちにもすでに聖霊は住んでいてくださいます。じゃあ問いのところ、18節で彼らは予言するという言葉がありましたが、神の御霊を受けた者は一体何を語る、どのような言葉を受けてそれを語っていくのでしょうか。それを知る手がかりとして、先ほども子どもの時間の中でも触れておられましたけれども、少し使徒言行録2章の続きを見ていきましょう。聖書朗読、新約聖書の216ページをお開きください。まず2章の23節と24節のところをお読みしてまいります。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。30節から、ダビデは預言者だったので 彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。問いのところですね。先ほど見た神の御霊を受けた者は一体何を語るのか、それが使徒言行録の2章32節の御言葉のところ。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは今そのことの証人です。ですから聖霊を受けた者はイエスがよみがえられたこと、このよみがえられたイエスに私たちの救いがあり、望みがあり、命があることを聖霊を通し、またその御言葉を聞き信じ語らせていただく、それは弟子たちだけじゃありません。今に生きる私たちにも招かれている働きでもあります。そして32節のイエスを復活させられたこの喜びを伝えるものとして聖霊が与えられた、それが33節次に引用しているところですが、それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。もうイエス様はよみがえりを通してこの世でなすべき働きを終えられたんです。だからご自身の代わりとして天に上げられた後に聖霊を送ってくださった、このイエス・キリストと聖霊の働きの関わりについて次の2つのところを見ていきましょう。1の丸、人となられたイエス・キリスト、この方が成し遂げた死と復活を通してイエス・キリストは私たちに許しと命の道を開いてくださいました。そしてこれを受け取るために、語るために、2のところ、人々がイエスが成し遂げてくださった救いを、この方の死とよみがえりを信じることができるために、またそれを伝えることができるためにイエス様の代わりに聖霊がペンテゴステの日、またその後キリストを信じるあなたのうちにも聖霊は使わされているのです。米印のところを見ていきましょう。私たちの教会も人と人との集まりで終わるのではなく、一人一人に使わされ生きておられる聖霊の働く、聖霊を通し私たちもキリストの御言葉を聞きながら、その御言葉を信じキリストを指し示し、この方に救いがあるということを聖霊によって語るものとされてまいりましょう。使徒言行録2章の17節にこう書かれていました。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐと。この神の御言葉が五旬祭の日、キリストがよみがえられた50日目に御言葉の通り 父なる神様が約束された通り、天から聖霊なる神が下ってこられたのです。もうすでに聖霊はこの地にいてくださり、そしてイエスを救い主として信じる私たちのうちにもすでに、目には見えませんけれども、なかなかよくわからないかもしれませんけれども、あなたのうちにも聖霊は注がれているのです。聖霊はあなたのうちに生きて働こうとされているのです。それでは聖霊の働きとは一体どのようなものなのでしょうか。目に見えなくてよくわからない。聖霊というのは、よみがえられたイエスを私たちに告げ知らせ、明かしするもの、そうイエス様が語られている。聖霊は今も聖書の中に語られているキリストの御言葉のうちに生きていてくださいます。そして御言葉のうちに生きる救い主イエスに私たちの心を聖霊が向けさせてくださるのです。聖書の書かれている言葉、また説教などの語られている御言葉というのは言葉に過ぎないものではありません。そこに聖霊が働き、見えざるイエス・キリストの御姿をあなたの心の内に表す、不思議ですけれども確かな生ける働きを聖霊は導いてくださり、そして御言葉のうちに現れるイエスにより頼む力と助けを聖霊が私たち一人一人に与えてくださるわけです。不思議です。私たちもイエス様が語られている言葉、いくら考えてもこんなことは信じられる、受け取ることができない。よみがえりのこともそうです。聖霊が働かなければイエス様のよみがえりをどう信じることができるでしょうか。また聖霊が働かなければ天に帰られたイエス様をどう待ち望む力が与えられるでしょうか。聖霊を通して私たちは自らが信じることも受け入れることもできない事柄を信じる恵みに預かる。これはただ神の恵みなのです。この聖霊によって私たち心も命も語る言葉も新たに違うものへと変えられていく、それが使徒言行録2章の18節で語られていた御言葉。その時には私の霊を注ぐ、すると彼らは予言すると。予言とは預かっていくもの、私たちの内から出るものじゃありません。聖書を通し、聞く御言葉を通し、キリストを指し示す言葉を私たちが受け取り信じさせていただき、それを聖霊の力を通して語っていくことです。人の力はそこに全くつけ入る隙はありません。聖霊の力を通してあなたもキリストを称える新たな言葉を言い表すことができる。そのために聖霊はすでにあなたのうちに住んで今から働こうと備えておられる。けれどもどうでしょうか。私たちが日ごとに語る言葉のうち、どれほどの言葉がキリストを指し示しているのでしょうか。皆さんの心に問いかけていただきたい。またこの問いをじゃあ私自身に向けてみますと、こう答えるしかありません。いや、私の心とか思いから考えの中ではキリストを称える言葉なんて全く出てきません。どこをどう掘り下げてもそんなことは湧いてこないのです。私の力や願いだけではイエスを指し示す新しい言葉は語れません。自らを指し示す、世のことを指し示す、そんなことしかできません。 これはただ我が家に住んでおられる聖霊なる神様が導き助けを与えてくださること、人から見れば愚かなこと、そんなことはありえないと思われるかもしれない。しかしそれはありえると今日皆さんにお伝えしたいのです。だから、今日も御言葉語らせていただいてますけれども、語ることよりも何を語るか考えることよりもまず御言葉に聞こうと、予言ですからまずその言葉を聖霊を通していただこうと願います。聖書を繰り返し読ませていただきながら、また聖書の解き明かしである聖書日課とかラジオ番組の心に光を、世の光を何度も聞きながら、その御言葉を語る人の考えじゃない、その御言葉を通して働く聖霊が私に語りかけることを、そこに耳と心を傾けていく。聖霊が指し示すキリストを仰ぎ見ようと祈り求めていきます。そうです、御言葉を聞くときに大切なのは自分自身の力とか考えで理解しようとすることであります。そんなこと理解できません。理解したとしてもそれは神様の御心から遠く離れています。いや、御言葉を通してどうか皆さんにお願いしたいのは、その御言葉のうちに働く聖霊なる神が何をあなたにキリストについて語り、キリストが何をしてくださったのかを聞いていただきたい。ですから私たちは御言葉を人の考えの中に閉じ込めてしまうのではありません。どうか御言葉のうちに働く聖霊の助けがあることを今日信じ、そしてその信仰を持って共に歩んでいきたいのです。先ほどの証の中にもありました、聖霊はキリストの導き、御言葉を通してイエス様が指し示す道をこちらに行きなさいと必ず指し示してくださいます。最も良き道へとイエス様は聖霊を通し御言葉を通して語ってくださるのです。イエス様は聖霊を通して働きたいがために天に帰られ、ご自身の代わりとなる聖霊をあなたのうちにも送っていてくださっている。とか私たち御言葉を聞いてもよくわからないとか嘆くことじゃない、それは誰にもわかりません。だからこそ聖霊が与えられている、この清き御霊を通して人の思いを超えたイエス様の御言葉をさらに深く信じる者へと、また御言葉のうちに現れてくださるイエスキリストをさらに近く深く心に覚えながら、この方との交わりが深められていくように、そしてまた聖霊によって私たちの思い、口を通して人を称える言葉ではない、己を指し示す言葉でもなく、私たちのために死んでよみがえられたイエスを指し示す言葉がこの胸の中でも語られ、この喜びが私たちの周りにも届けられていく、この御霊の働き、そして御霊のうち、御言葉のうちに現れてくださるイエスキリストの働きを喜びを持って待ち望み、祈り求めてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたはご自身の命を通して救いとよみがえりの道を与えてくださいました。それを私たちが信じ、より頼み、語るために聖霊を送ってくださっています。目に見えないことですが、この聖霊が御言葉を通してあなたを指し示してくださる、あなたは聖霊によって御言葉のうちに現れ語りかけてくださる、そのことを信じ歩まさせてください。それを信じ歩むだけで私たちのこれからの道大きく変わっていきます。御言葉を聞くときも私たちの考えで終わってしまうのではなく、聖霊が何を私にイエス様のことを語ってくださるのか、あなたに望みを置きながら御言葉を聞き、喜びを持って私たちは イエス様あなたを褒めたたえるものへと、あなたが御霊を通し御言葉を通し私たちをいつも変え続けてください。あなたの言葉予言を語るものと作り変えてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。